都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。
はいはい。
ということで、
うん。
ね、都市ミナティへ、やっていくわけでございますけども。
はい。やっていきます。
今回ですね、
うん。
この回、
はい。
2016年、
はい。
ラストの、
ラスト。
まあ、なんていうの、週というか、
そうですね。
回のね、
回ですね。
ありますから、ね、もう結構長いことやりましたね。1年はもうだからやって、1年。
1年と7ヶ月。
とちょいぐらいね。
はい。
やって、もう今年も無事終わりますけどもね、この放送も。
はい、そうですね、うん。本当に。
いやー、なかなか頑張ってきましたけどもね。
なかなか、ね、休まずやってますからね。一回休んでないですからね。
そうだね。うん、俺が一回ね、去年だっけ？
去年。
一番頭の方で、なんかあれじゃん。ノロウイルスかなんかなって、ゆうまくんが来るみたいなね。まあでもそれでもやってたからね。う
ん、ちゃんと放送はしましたから。
放送はしたってね。
投げはしましたから。すごい。休みなくやってますよ、一年半。
そうだね。
誰に褒めてもらうわけでもなく。
いや、褒めてもらってますよ。結構いろんな人に。結構いろんな人に褒められてます。
直っすよ。
あ、まあ、直はない。俺だって、未だにないもん、声かけられたりとか、こういうの、やってるとか。
そういうイベント行かないですから、からです。イベント行けば、声かけられますよ。
知らない人とか、まあまあ、でもね。うん、いや、でもやっぱりだいぶ増えましたから、一年やって、聞いてる人も、イベント来てくれる人も。
そうですね、うん。ありがたいんですよね、本当に。
ありがたいですけどもね。
感謝しかない。
うん。
本当に。
まあね、そんなわけで、うん、今日もね、うん、まあやっていくわけですけども、
はいはい、
一応ね、なんていうんですか、もう年末、
はい、
ぐらいから、
うん、
リクエストメインとか、
ね、そうですね、
結構、うん、いろんなお便りもらってたんで、はいはいはいはい、そういうのをね、こう、
そうですね、
やってたんですけども、
ワンじゃねえかって説ありますよね。
何か、
だからおじいちゃんおばあちゃんが亡くなるときに自分の死を悟って、なんか皆さんに挨拶するっていうあるじゃないですか。ね、
整理するよね。そうそうそう、物とかね、ね、これはあげるよとかね。う
ん、だから死ぬんじゃねえかって思いますよね、僕ら。
まあね、今ちょうどねやってましたけど、はいはい、スマップも今日で終わりっていうことを言ってましたから、たまたまね、偶然ですけど。
そうそうそうそう。うん、
ね、非常にね、うん、なんか感慨深いものありましたけど。
そうそう。安心してください。続くんでね。
まだね。一応、来年のもう結構早めの段階からイベントも入っちゃったんで、やめるとしてもやめらんない状況なんで、どっちにしろ。うん。なんでね。
まあ、大喧嘩もしなさそうだし。
うん。今んとこね、大丈夫かなと思う感じなんですけども。
事務所辞めもしないし、誰かが。
マネージャーがね、謀反を起こすみたいなことない、ないでしょうし。
ないですからね、マネージャー自体が。
そうですね。
うん。
まあ、あるとしたら、交通事故でどっちかが死ぬとか、
あ、そうですね、
なんかね、呪われるとかね、うん、まあ、そういうこと
するな
でしょうけども。まあ、まあ、いつも通り、
うん、
まあ、普段のね、
はい、
感じでやっていくっていうので終わろうかなと。
そうですね。
今年も思っておりますんで。
うん、ですから、感謝の回ですから、
はいはい、
僕もリクエストでね、
うん、
多かったコーナーを、最後にやらせていただこうかなと思いまして、
はいはい、
それで締めさせていただこうかなと。
いいじゃないですか。
思っております。はい、では行きます。オカルトッシュナイト。
はい。
はい。
リクエストが多いっていうのは、
うん、
本当の情報ですか、それ。
オカルトッシュナイトやってくれ、やってくれと。
あ、本当ですか。
おちんちんの話聞きたいと、皆さんから来るんですよ。
年末、それでいいんですか、ね、最後にそれで。
い
や
い
や
聞きたいと言うんですよ。うん、
まあでも、僕の方のツイッターにも、ね、うん、来てましたよ、
はい。あ、本当ですか。
夫婦で楽しみにしてると。夫婦の仲が良くなるらしいです。
あ、いいですね。
これを一緒に聞く。
あ、いいですね、いいですね。いいですね。
どんな夫婦だよって俺思ってますけど。
確かに確かに。まあまあまあ。
まあでも結構言われてるんでね。
うん、ちょっとやっていこうかなと思っております。はい、何の話をするか。
はい。
なんですけれども。
はい、うん。
性科学者。
お。です。性科学者。
うん。うん、これね、性科学者 のことを調べていてこの話をしようと思ってたから、
うん、
本読んだりとか図書館行ったりして、うん、あの記事を読んだりとかしたんですよ、
うん
うん、
性科学者の方ね、
うん、性科学者の方をね、うん、読んだりしたんですけれども結構知らない人がいるんですよこういった職業があるというのを、
うん、ああ性科学者っていうか、うん、
性について、まあうん、
研究者ね
性について研究したりしている人っていうのを知らないみたいなね、うん
まあそうね、
うん
まあ、いるだろうとは思ってるかもしれないけど具体的にね
確かに確かにどんなこと
するか分かんないよね、うん、
であの今アメリカのドラマで、うん、マスターズ・オブ・セックスっていうドラマがあるんですよ、うん、
ドラマ海外ドラマ
そうそうそうそう、うん、それはマスターズさんという性科学者が、うん、あの性について考えるというような、まあうん、あのドラマなんですけれども結構ヒットしてるんですよ
へえ、
うん、
アメリカ
とかそうアメリカとかで、うん、だから結構日本でも知名度上がったのかなと思ってたんでそうでもないみたいで
そうだろうね、うん、日本でいないじゃん有名な
あまあそうですね
あの今
あ、確かに。
なんかあの、女性のメガネしてる医者でちょっとエロい話するとかはいるけど。うんうん、
はいはいはいはい。
性科学者って。
ではないですね。
ね。ないから、
まあ。だからちょっとね、性科学者についてちょっと今回勉強というか、
うん、
していこうかなと思っております。
いいんじゃないですか、
はい、はい。誰についてかですね。
うん。
アルフレッド・キンゼイ。
はい。
はい。
キンゼイ博士でいいんですかね。
そう、キンゼイ博士。も、は、う、い、すごい有名な方ですよ、でもこれは。
まあ、有名なのは、あれだろうね。あの、映画もね、日本でもやったっていうのが。
金税レポートっていうね、賞を取りまくった映画もありますけれども、うんうん、まあ、その学者の話を今回しますよ。
はいはいはい。うん、いいじゃないですか。
うん、アルフレッド、金税さん。アメリカの方です、こちら、
うん。
で、性科学者であり、動物学者です。
なるほど。
うん。で、もともと動物学者だったんですよ、この人は。
うんうん、
で、まあ、いろいろあって、性科学者にも、まあ、精通していたという方なんですけれども、
うん、
1894年6月23日に生まれています、
うん。
お父さんがですね、あの、大学の先生なんですよ。
うん、
ただ、このお父さんなんですけれども、宗教とかにハマっていて、うんうん、なおかつ、その、セックスとか性というものをものすごく意味嫌っていたんですよ。
ああ、あの、なんていうのカトリックのすごい厳しいみたいな感じなのかな。
そうそう嫌っていたんですね。
うん、
で、ある、まあ、あの、3つのですね、ちょっとまあ、いらん発明品があるとかって言い出したんですね。
お父さんが
。お父さんが。
うん、
電気、まず。
うん、なんで
便利ですけれどもね。
うん。いるでしょ。
電気は、売春宿を作り出したからだ。って言うんですね。
夜。ちょっとよくわかんないですけど。
うん、夜真っ暗な中に売春宿の電気ついてますよね。うん
はいはいはい、
見つけやすくしてると、男が。売春宿。だから電気はダメ、いらない。
電気によって
うん。電気によってい
らないよって。売春宿がいらないじゃなくて、そうそう電気なん
だ。電気はいらないっつって。電話だと。
はいはい。
ベッドにいながら男の人の声が聞ける。こらいらないぞって言うんですよ。
ちょっとよくわかんないですか、
うん、言うんです
電話もね。
はいはいはい、電気電話いらないよと。で最後、ジッパーって言うんですよ。
ジッパー、チャック。
ジッパーいらねえぞと、うん、チャック。これが3つ。これが3つがいらない発明品だと。じゃあ、ジッパーって。
ジッパーなんだよ。
なぜいらないかちょっと当ててください。
なぜいらないか。
なぜジッパーは。
あ、でもこの流れでいくと、うん、あれだよね。なんかあの、男が、
うん、
チンチン出しやすくするから、みたいな。
どこの
チンチンが出やすくなるから、みたいな。
お恥ずかしいですよ、
いや、それ以外に、なんかあんのかなって。
この世の男性にモラルの崩壊をもたらせた。
全然、どういうこと？
要はジッパーを、
どこ、どっちの
背中とかあるじゃないですか。あの、ドレスとかのチャックとかを。うんう
ん、脱がせる方ってこと
そうそう、脱がせる方とかも、だからこの世の男性にモラルの崩壊をもたら、我慢できなくなっちゃうよ、あんなのされると、っていうような、まあ、三つの発明。これはいらないよ、ということなんですよ。
チンチンの出し入れがしやすくなってじゃないん
です、ね。違う違う。やっぱそれ男
目線ですね。
だ,
あ、うんはいはい、
だから、金税は、小さい頃から、何言ってんだお父さんと思ってたんですよ。
思ってたのね。
思ってたんです。
俺も思ったもん、今、うん。
で、ボーイスカウトとかしてたんですけれども、
うん、
その先で、なんかね、自分のお友達とかの性の相談とか受けて返したりしてたんですよ。小さいのにも。
へぇ、同年代の。うん、
同年代の。
へぇ。
なんですよ。金銭はものすごい、そっち興味あったんですよ。
うんうん、
興味があってね、
うん。抑圧されてるから。
そうそうそう。で、しかもお父さんがもう嫌いだってなって、
うん、
お父さんがいた大学から移っちゃうんですよ、大学時代に。
あ、お父さんが働いてたんだ、
う
ん、もう。
そうそうそう、まあ。
そこに入ってたのね。
そこ入ってたんですけれども、うん、そこを辞めて、インディアナ大学っていうところに移るんですね。
うん。
うん、でそこで、タマバチという蜂の研究を、始めます。
うん。
で、もう第一人者になるんですね。
うん、
そこで
本を出すんです。動物の学者としても優秀だったと。
しかも本も出すんです、その蜂についての。
うん。
蜂っていうのは、たくさんいるけれども、うん、全部顔が違うんだと。
へ、
うん、でなおかつ習性も違うんだと、あいつらは人間と一緒なんだって本を出すんですね。タマバチについての研究資料を出すんですよ。
へえ、それはすごいね。
そうそう、本出してもらうとヒットすると、うん、なんですよ。
興味深い。
でそうやってその、まあ、インディアナ大学では有名な先生になるんですね、
うん、
なんですけれども、あ、まあそこにね、相談に来るんですよ、生徒が、
うん、
男女で、
うん、
その女性がね、先生私感じないんですって言うんですね、
うん、
相談でね、
若い子が、
うん、そしたら先生は指使ったって言うんですよ、
うんうん、というのは
いや指使ってるちゃんと、
普段、
うん、普段指使ってるっつって、いや何ですか指ってみたいな、
うん、
要はその時代って、
うん、
そういうテクニックっていうのは全くなかったんですよ、
あ、
アメリカで
情報が出回ってなかったというか、そう、あ、
むしろ性について貪欲な人はダメだっていう時代だ
ったんですよ。ああ、まあそうかそうか、
うん、うん、じゃあ体位は何って言って、体位って1個しかないでしょって言うんですよ、生徒は。
へえ、いやいや、そんな時代なんだ。
違う違う違う、僕は今でも奥さんと体位を頑張って変えているよなんて言うんですよ、
あの博士がね、
金勢はね、
金勢の方が、うん、
オーラルセックスはしたって言うんですよ、
うん、
いやペロペロ舐めてあげるっていうこと、
うん、
そんなことしたらバイキン入りますよって言うんですよ、生徒は。
おお、うん、まあまあまあ、要は知らない、本当に初めて知ったみたいなことばっかりなんだ、それが。
だから男の人はね、
うん、
クククって笑いながら、いや先生先生と、
うん、
女性器に触れていいのはおちんちんだけなんですよって言うんですよ。逆に教えてあげますよ。
ガツくな
って言うぐらい。そしたら金勢先生は、
うん、
こんなに生徒は何も知らないんだと。
あ、なるほどね、うん、こんな大学生とかなのに、うん、こんなレベルなのか
なのかと。ただ逆に、
うん、
でもチンチン以外でね、
うん、
触れてどうなるこうなるっていうちゃんとした情報を僕は知らないから、ちゃんと生徒にね、
うん、そういうことか、
ここはこうだからこうでこうなんだってちゃんと順序立てて説明することはできないと、うんうん、
なるほどね、
これは研究しなきゃいけないぞということで、
うんうん、
先生セックスについて勉強し始めるんですよ。
なるほどね、
それがきっかけ。
じゃあ本当にいい先生だね。生徒の答えたいっていうことから入ってると。
しかもその金勢先生、
うん、
あの奥さんいるんですけど、その奥さんが初めての相手なんですよ。
へえ。
だから2人3人と知らないんですよ。
じゃあよりサンプル少ないじゃないですか。
うん、サンプル少ないんですよ、うん。どうしようかしらってなって。
うん。
うん、で、ものすごい研究し始めるんですね、奥さんと。
うんうん、
こうかこうかこうかこうかということで。
奥さんばっかりなんだ。
奥さんしか知らないです
から。それはね。あ、そうなんだ。め
ちゃくちゃするんですよ。
はいはい、
で、ものすごい勉強してるから、
うん、
あの、兄弟とかね、息子とかね、娘とかいるんですけど、うんうん、その食卓の場でセックスの話するんですよ。
うわぁ。
うん。
たまったもんじゃないね、子供たち急に。
例えばね、一番下の子にね、
うん、
あの中学生か、
うんうん。
中学生に彼氏いんのか。
思春期じゃん。
うん、彼氏いんのかと。
うん、
いやいるけどまだやってないよって言うんですよ、
うん
うん、で長女にね、君はって言って、
しんど、
私は彼氏はいるけれども、
うん、
高校に上がってからしようと思うのと、
おうおう、
まだ体が追っつかないから、
はいはいはいはい、
答えるんですよ、
はあ、息子はだね、ちゃんと
息子はって言ったら息子は、うん、うるせえよっつってなんで食卓でセックスの話ばっかりするんだよ、おいお前らっつってブチ切れるんですよ。
わかるわ、
要は
そいつの気持ち超わかるわ。
息子だけが普通なんですよ、
おうおうおう、
みんな普通に答えてるけど、娘はね、娘は答えてるんです、ちゃんと。
へえ、うん、男だけ思春期な感じもあるだしなんだ。
むちゃんこぐれるんですよ。
わかるわ、でもそれ。
なんで、お母さん。
切れるわ、それ
俺。お姉ちゃん、うん、妹、お前らセックスの話してニコニコしてんのと。
飯食うなよ。
おかしいよ、うちと。うちおかしいよっっ
なる、なるわ。
むっちゃぐれるんですよ。
うん、めっちゃぐれるよ、それは。
むっちゃぐれるんですよ。
うん、
だけども、金勢は、いや、お前のはおかしいよ、と。
うん。
言うん
ですね、いや、もう別にそういうことじゃないよ、
うん。そうそう、そういうことじゃない。うん、普通に研究だから、これは、
うん、みたいな、
うん。いいじゃないか。
うわぁ、やだな、その過程。
みたいな、
うん。
で、金勢先生はね、もっと、その、言うたら、食卓の中だけのアンケートで終わらせたくないから、
うん、
もうこれ、全米に聞くしかねえってなって。
より多くのサンプルを。より
多くのサンプルを取るために研究者に見るんですよ。
まあそうだね、うん。データとしてはそっちの方が正しいからね。そうそう。
ゆくゆくは本を出したいと。
うんうん、
男の体の秘密みたいな本と女の体の秘密みたいなものを出したいと。
それでもね、うん、重要だよね。
そうそうそう。冊出し、2冊出したいと、うん。この時にどうすりゃいいかなってなるんですよ。
うん、
誰を使えばいいだろうと。でその時、金瀬先生、蜂のゼミじゃなく、セックスのゼミを始めるんですよ。
ああ、並行してというか。
そう。
うんうんうん。
始めるんですね。
やってたんだ。
でそこで、むちゃくちゃ大学生来るんです、そこに学生が。
へ、うん、人気の。
知らないから。
うんうん。
そうそう、人気なんですよ。
まあそうだよね。う
ん、でもちゃんと保健体育の先生はいるんですよ。
なるほど。はいはいはい、はい。
その人は目の敵にします。金瀬先生。俺が教えてるからいいんだよと。
あ、そっかそっか。
うん。
でもちょっと違うよね、
ちょっと違います。
その、角度がね。
だから、
教えてる内容
は、あの、蜂の本を出した時にすごい嫌味を言うんですよ。
うん。なんで？
蜂の研究ばっかしてるけど、セックスの研究の方がなんか忙しいんでしょみたいな。言ったりするんですよ。
うん、嫌なやつだね。
本出す時にね、うん。うん。だからみんなもうやめてほしいと思ってますよ、セックスの研究なんて。って
言って
。
うん、うん。
したら、金次先生が、あなたがちゃんとしたことを教えていれば僕もこんなことはせずに済むんですけどね。って言うんですね。
あ、バチバチじゃん。
つって言うんですよ。
うんうん、そうだね。
で、
だって来ちゃってんだもん。
人気に拍車がかかったのは、その、うん、保健体育の先生のゼミに行くじゃないですか、みんな。
うん。
うん、で、ムラムラした時にはどうしたらいいんですかっていう質問したんですよ。
うん、
そしたらその保健体育の先生が、男性の顔を思い出して我慢するってことかなって言ったんですよ。
じゃそら、それ、面白いけどな。なんじゃそらってなるけどな。え、それ女性の話だよね。女性が聞きに来た時に、
いや、たくさんいるゼミの中で男の人が聞きました。男の生徒が、
それ
男の生徒が女性とベッドに入った時にどうしたらいいですかと聞いたんですよ。
はいはいはい、
そしたら普通金瀬先生やったらこういう体位でとか、うんうん、こうやってこうやって進めて女性を満足させてあげなさいって言うんですけど、
うんうんうん、
なぜかこの保健体育の先生は僕は男の顔を思い浮かべて我慢するかな。性欲をなくすっていうことかなって言ったんですよ。性欲のなくし方を教えたんですよ。
あ、なる、我慢の仕方ね。
我慢の仕方。
ああ、そういうことか。
要はその、
あ、わかった、わかった。
うん、性について貪欲な男というのは嫌われるというような社会だったので。
あ、そういうこと？早く終わんないようにとかそういうことかなと思ったけど、うん、
いや、ではなく、
じゃなくて。
そもそもの性欲をなくせというような考えでもって喋ったんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、でもそっちじゃないですから、若いのなんて。
そう、我慢できないですから。無理でしょってなるよね、そんな。
無理なんですよ。うん、だから、もうその先生のゼミには全然人いなくなっちゃって、金瀬先生の方ばっかりに行ったんですよ。
うん、
で、こうやって、こうやって指させてあげなさいと。
そんなこと言われたら、もうね。
そうそうそう。
バカじゃん、こいつだよ。
で、なおかつ、その金瀬先生なんですけど、アンケートを取るためにね、誰を使えばいいだろうかってなって、ゼミの中ですごく男前の人がいるんですよ。
生徒
熱心に聞く。しかも相手が、男でも女でもいけるっていうやつ。
バイだ。
はい、なんでいろいろなその子の研究対象にもなるし、
うん、
その子が誰かに聞くのにでもそれ俺はこういう人だから全然誰の話でも聞けるよというようないい ね、
ね
窓口になるんじゃねえかということで、
う
ん、仲間に引き入れるんですよ。
理解度高いよね、うん、圧倒的に。
でもお金がないなってなったんですね。アンケート取るにも、うん、全米だって学生だけじゃなくて他の人も取りますから、うん、
それただじゃ
どうしたらいいだろうっていうことでこの人が資金援助に向かったのが、
うん、
ロックフェラー財団です。
なるほどね、うん、一番金持ってるところ行くんだ。
そうそうそう、うん、お金持ってますから、うん、資金援助してくださいとでうちに呼ぶんですよ、
うん、
その時にこういった質問するんです、
うん、
どんな質問すると思いますか。ロックフェラー財団に
質問、
質問です。何ぼくれるかとかですよね普通ね。
まあ、そうで
いくら出せますか、うん、とかいつからお金を出せますかとか、
うんうん、
本を出したら取り分何なんですか、うんうん、とかじゃないですよ。
ビジネスっぽいね、話だよね、はいはいはい、うん。
ロックフェラー財団来た時に、まず自己紹介をして一番最初にした質問は、
うん、
オタクたちは最後セックスいつしましたって聞くんですよ。
来た人に、
うん、ロックフェラー
財団の人に、うん、
したらむっちゃ引きます、財団の人たちは。
だろうね。
何聞いてんのこの人みたいな。
うんうん、
で、お金の融資の話来たのに、
うん、
なんでこいつセックスの話聞いてくんのみたいな。
あ、うん、まずサンプル取ろうとしたの。
サンプル取ろうとしたんですよ。
そういうことだよね。
そうなん
だ。バッコだな。
うん、で、ちょっとすいません。僕らはアンケートには使わないでくださいって拒否されました。
それそう。大人な対応。大人な対応。うん、
でもお金は出してくれて、
全米
1万8000人からアンケートを取ることに成功します。
まあね、うん、だいぶ違うよね。1万なんぼやったら。
そうそう。で、そのアンケートに関してはものすごい勉強して、アンケートの方法っていうのにも。
うん、ああ、正確に取れる
方法。そうそう、ゼミとかでいろんな人から、多くいる中で、いっぺんにね、アンケートを取ろうとしたんです。みんなに紙配ってとか、やってたんですけれども、ちょっと変わって、これは対面で一対一じゃないと、ちゃんとした話聞けないぞとなって、
プライベート
そうそう。で、取り方もね、アンケート取り方も、そう、一から勉強して、1万8000人、ちゃんとした研究材料というか、アンケートを取り、成功するんですよ。
うん。すごいね、それ。
そうそうそう。で、本の出版も支援して、ちゃんとね、支援してもらったんですけれども、他にもいろいろ勉強しなきゃいけないな、研究しなきゃいけないなって言ったら、助手が、僕は、
うん、
男女で好きだと思ってたんですけれども、女性を好きという比率の方が高いみたいですと、
うん、
言うんですね。あの男前のゼミの子がね、うん、奥さんとセックスしたいなって言うんですよ。
うん、
したら、僕は女性とセックスする。しかも、先生の禁じられた相手とセックスするというような研究対象にもなりますし、
うん、
奥さんからしたら不倫するという研究対象にもなりますし、
なるほどね、
先生からしたら寝取られたという研究対象にもなりますよと、うんうんうん、3つできますよと。
なるほどね。
1回のセックスで。
うん、しかも、レアケースというか、そうそう、なかなか取れなそうな
んです。奥さんが、OK? って言うんですよ。
うわーローラー
やりましょう。
ローラー
やりましょう。やりましょうって言うんですよ。
うんうん、
そしたら先生は、もう、苦い顔しながら、ね、
あ、先生は嫌なんだ。
嫌なんです。
先生は嫌なんだ。
一人しか知らないですから。その二人は遊んでたかもしれないけれども、
うんうんうん、
しかもその奥さんもね、もともとそのセックスの生徒です。ゼミの。
なんじゃそら。
そうなんですよ。
へえ。
だから、奥さんは、まあ、熱心な人なんで、
うん、
しかも旦那さんをちゃんと、そのね、支えてあげようということで、まあ、セックスします。
うん、
教える方が。新しい彼氏ができたみたいだわ、みたいなこと言いながら。
がつくな、なんかちょっと。
でも、
まあまあでもいいけど。
セックスするときにね、
うん、
先生は、まだ終わんないのかなあみたいなこと言いながらせかしたりします。
あ、外で待ってる感じ
外で待ってたりとかします。うん、なことしながらね、まあまあそういう研究対象を増やしていくんですよ。かわいいな、
うん、
で、まあいろいろとね、話を聞いていて、うんうん、面白い話もあるんですよ。
うん、
誰と初めてセックスしましたっていつも通りアンケート聞いたら、
うん、
初体験いつですかって聞いたら、うんポニーとセックスしたっていう人がいたりとかね。
初体験で。
そう
頭おかしいでしょ。
こういう変な件もありますよと。
まあまあまあ、ね。
レアケースもありますよと。
そういうシリアルキラーなるやつね。
あと、金玉を縛ってマスターベーションしましたとかね。
ああ、すごいレアケース。
レアケースが出るんですよ。1万8000も聞いてますから。
まあ出るわな。うん、何パーぐらいかわかんないけど。
あと、僕はマスターベーションをしたことはありませんと。
うん、
射精なんて僕一回しかしたことありませんっていうおじさんもいるんですよ。
今まで生きてきて。
一回です。
へぇー。
その一回っていつですかって聞いたら、
うん、
ピアノの椅子に座った瞬間なぜか射精しましたって
。全然わかんねえ。
擦れちゃって。しちゃいました。
ちょっと待って、それ。
っていう。
毎回ならないのかね。一回だけなんだ。
一回だけ。
それだけなんだ。
一回だけです。
すっげえ、それ。何そのレアケース。
レアケースが本に書いてるんですね。ちゃんとした、まあ、あるんですよ。
はいはい。
で、それをね、見て、読んでね、うん、あ、僕みたいな人は、俺だけじゃないんだと。他にもいるんだと。
うん、だから、ちょっとね、
う
ん、自分が特殊な性癖の人とかは、
他にもいるんだってことで元気づけられる、勇気づけられる、
共感するし、
共感できるしということで、本出したらもうむちゃくちゃ売れました。
おお、売れたんだ。
むちゃもうベストセラーになりました。
うんうん、
男性のね、体の秘密みたいなやつを、うん。まあ、中身は例えばなんですけども、まあ、おちんちん大きくなったらどれぐらいの平均だとか、ま
あ、
そんな、まあ、細かいことから今みたいな、こういう体験談もありますみたいなことまで全部載ってます。
うん。
うん、それはすごいです、もう。
面白いよね。
うん。むちゃくちゃもう売れました。
うん、
で、まあその売れてね、もう順風満帆やっていう時に、
うん、
お母さんも亡くなったんですよ。
うんうん。
金税のね。
うん、うん。
うん。金税のお母さんが亡くなって、久しぶりに家に帰るんですよ。
うん、
ただ、お父さんと仲が悪いんです、金税は。
うん。
もともとお父さんの大学いたのに移ってますから、
うん。
うん。 で、ちゃんと勉強しときゃいいのに、変なことばっか勉強してなんて言われるんです。こういうこと言われるんですね。
うんうん、
で、兄弟がいるんです、近勢には、
うん。
その兄弟は年離れてるんですけれども、ちゃんとお父さんの大学に行って、大学院とか行ったりして、ちゃんと勉強してるんですよ。だから、次男とかはね、ものすごい勉強してるのは頑張ってるのは見てわかりますよと。ただ長男は何の勉強をしてるのかわかりませんなって言うんですね、葬式で。そしたら、近勢が、ちょっと来て、セックスっすって言うんですよ、
うん、
セックスの勉強ですよと、
うん、
お父さんあなたに研究対象になってほしいとさえ思ってますよ僕はって言うんです。
おー、
葬式ですよ、
すごいね、
うん、で葬式でお父さんにこう言うんですよ、
はい、
お父さんマスターベーションは初めていつですかって
聞く。うわ
ー、葬式ですよ、
怖い怖い怖い、
もう誰
狂気だよ、もう
ちょっと彼構わず、
うん、
もうリサーチしようとしてるんですよ、性のリサーチを。
もうなんかちょっと狂い始めてるよね、うん、そうそうそう、人としては、う
ん、そしたらお父さんは一回もしたことないよ、そんなことはって言うんです。
うーわ、すごい。
要は、ね、しちゃダメって
言ってる。クソ真面目な、うん、真面目おっさんでしょ、うん、
話になりません。したことはあるはずですって言うんですよ。
うん。
金税は。
やだな、息子に言われたくねえな、そんなことを。
すいません。
うん。
帰りますって言われるんですよ。もういいです、うん、興味ないです。
ああ、嘘つくんな、みたいな。そ
うそう、もう、このじゃあ、ね、アンケートはいらないです。
うん。
切ります。そしたらお父さんが、待て、ちょ、待て、
うん。
座れ、
ちょ待てよっつって、
そう待てよっつって、うん、で二人きりになるわけですよ、
うん
うん、で、あるたくさんしてる
急にぶっちゃけた。
しかも学生の時は慢性的な、
うん、
なそういうなんか病気だったみたいで、ずっと性欲があるみたいな、ずっとしたいみたいな。
ああ、うん、まあ要はちょっと人よりだいぶムラムラ度が高いというか、う
ん、だからずっとチンチンいらってたらずっと痛いみたいな。
ああ、もうそんなんなんだ。
つって。で、それがすっごい恥ずかしかったっつって、泣き出すんですよ、お父さんが。
うわ、
うん、
意外な。
ずっと痛かったの。つって。ちっちゃい時ずっとイラってて、ずっと痛かったの。
打ち上げ話されちゃってんだ、うん、
そしたら金勢が、
うん。
それは辛かったね。って言って、
うん。
家から出ます。
うん。え、どういうこと出るって。
もうあんまり興味なかったんでしょうね。
あ、
何泣いてるお父さんを
見たくないみたいなのもあるのかな、
う
ん、
結構強かったからお父さんはね、うんうん、まあ見たくないっていうのと、ありがとうって意味で、分かったっつって、ちょっと家から外出るんですよ。
まあね、初めてこうね、ちょっと、息子にこう、
そうそうそう、
本音出したみたいな感じだもんな。うん、
で、まあ本をね、出したんで、新聞にも載るわけですよ。
うん、
で、その、新聞の見出しが、原子爆弾並みの衝撃、当時の性に対する概念をぶっ壊した英雄だ。って出るんですよ。当時のというか、まあ、そのね、
新聞にね、
性に対する概念をぶっ壊した英雄だって出るんですよ、
うんうんうん、
相当衝撃度が強かったんですね。
まあそうだろうね、
原子爆弾並みの衝撃って出ますから、
うんうん、
新聞にね、まあ、そんなこともあって、でお金はね結構入る、お金は結構入るんですよ。
それ俺印税でしょ、
うん、でその後ニューヨークにハリウッド役者の性癖を聞きに行ったりしてるんですよ。
へえ、うん、まだ貪欲に求めてんだ。
そうそうそう。でこっからなんですけど、
うん、
まあ、女性に関する本を出したいって言って、
うん、
研究し始めるんですね、
うん、
そしたら急にロックフェラー財団に呼ばれます、
うんうんうん、
で、女性の本出すらしいけれども、君なんかあれみたいだね、女性なんかオーガズムに達する瞬間を動画に撮ってるとか、なんかそういう変な噂があるんだよ、うん、なんかそういうのはねきついよね、そういう変なね、うんうん、って言ったら金勢がいや撮ってますけどって言うんですよ、
うんうん、悪びれも
なくね、ちゃんとね、うんうん、抑えてます、今度見に行きますかって言うんですよ、
うん、
出資すんのどうしようかなってそこになるんですよ、
うんうん、ちょっとやりすぎだと、
そうそう、してることが新聞とかに出ると、それにロックフェラーはお金を出してるんだと、
うん、評判落とすと、
すごく恥ずかしいと、うんうんうん、だからちょっとやめようかなってなるんですね、
うん、
でしかも助手がスワッピングしませんかって言って、取り替えっこしませんかと、
うんうん
うん、女性はね、
よくあるやつだ、
うん、そのゼミというかチームの中で始めるんですよ、
うんうん、
スワッピングを、
うん、
そしたらあっちの方が良かったなってなって、
うん、
不倫して離婚するんですよ。金勢はしないですけど、金勢の下についてる若い子たちがね、う
ん、そっかそっか、
うん、
みんななんか意外と変えてった、フォークダンスで相手変えてったら、うん、そっちの方が良かったみたいな感じ で、どんどん、
そうなんですよ、で仲悪くなって、うん、でそのスワッピングしてるセックスも撮るんで、それを大人たちで見るんですけど、要は相手寝取られてるところをみんなで見てるんで、
すごいね、
むちゃくちゃ仲悪くなっていくんですよ。
拷問だよね、一瞬、
まあね、
うん、
むちゃくちゃ仲悪くなるんですよ、
うんうん、
でもうみんなもう空気よどんでて、もう最悪やって
でも見るんだそれ、うん、研究だから。
ただそこに やっぱ天気が訪れます。というのも、うん、セックスの天才が現れるんですよ。
お、どういうこと？
連絡が来て。
面白そう。うん。新たな展開。
自分が、
うん、
初めてムラムラした瞬間から、
うん、
今まで性に関する記録全部抑えているジジが現れるんですよ。
え、もう誰に言われるでもなく、
なく
自らの、
そう、写真撮ったりとか、
性を。
そう、音残したり映像残したりとか、すげえ天才が現れる。
天才っていうのが、それをそれを天才というの、
性の天才が現れるんですよ。
まあでもマニアではあるよね、少なくとも
全部記録してますよと、
うん、
です
げえなそれ。
その話を聞くんですよ、キンゼイとね、うん、助手がしたら引きますそんな話しに来てくれてるのに、うん、えぐすぎて引くんですよ、キンゼイも助手も。
わーって、うん、
こいつやばっ金にもならんのに記録取って
頭おかしいってなんだ、
マジで
それは引くんだ、
やばってなって、助手は
ひでえな、
気分が悪いってその席から離れるんですよ、
うん
うん、というのもこいつ
何が
少年少女を買ってレイプしてるんですよ。
うわ、
要は性に目覚めてない、
そういうレベル
なんだ、ちっちゃい子たちに関してもそういうことをするんですね。性に目覚めた瞬間どんな顔を少年がするか分かりますかとかって。
ああ、なるほどね、うん、ちょっと怖すぎるね、ちょっと
頭おかしいやつなんですよ、うんうんうん、でそれで金勢もこれはまずいんじゃねえかってなるんですよ、うん、
これも、ね、
記録に残すのがね、
うん、入れちゃっていいのか
と。したらそいつがちょっと挑発的なこと言うんですよ、うん、ああなんかあれだな、あ攻撃的な本出してなんかね、あのすごい衝撃とかって言ってたけども、うん、意外と保守的なんですねみたいな
意外とね、うん、プラスチック爆弾ぐらいじゃないのみたいな、
そう、なんか守りに入ってますねなんて
言
うんですよ、
うん、天才が。
そしたら金勢は、うん、まあそうっすね
いやもういいんだ、対決とかじゃないんだ
いやちょっともう問題だな、
あこいつ違うわってなったんだ、
うん、で
倫理が張ったな、
うん、なんですけど、まあ、そういったこともあっていろいろ悪いことがあって、
うん、
ロックフェラー財団は支援をやめます、
うん、
お金出すの
やめる、結果やめちゃうんだ、
やめるんです、
うん、
でまあ女性用の本は出したんですけどね、ちゃんと、
うん、そこまで
出したんですけれども、ね、もう支援はしないと、
うん、
で金勢は次に犯罪者の性記録を取りたいっていうんですけれども、
う
ん、
面白そう、う
ん
う
ん、そんなもん出されたら困るとロックフェラーは、
うん、
だからもう打ち切るっつって打ち切っちゃうんですよ、
うんうんうん、
で他の出資しているところを探しに行くんですね。例えばものすごいスーパーを経営している金持ちの財団のところに行って、
うんうん、
やってくれませんか、犯罪者の記録が見たいんですって言って、その人はあ面白いねそれね、いいんだお金出したいんだけれども、そういったものにお金を出しているとうちのスーパーが生まれたら誰も客さんがつかなくなるんだよと、
うん、
犯罪者の、ね、
まあ、
ことに調べたりしていると、
う
ん、だからお金は出せませんって言うんですね、
うん、
でむちゃくちゃショック受けて、
うん、
金勢ね、
うん、
なぜか分かんないですけど、
うん、
チンチンの皮穴開けるんですよ。
全然分かんない全然分かんないよなぜか分かんないですけどじゃなくて全然理解できないんですけど、
チンチンの皮に穴開けるんですよ、
自暴自棄になって、
自暴自棄になって、というのと、なんか研究のために海外からチンチンの置物を輸入しようとしてたら
はいはいはい、
どっかの州ではそういったような卑猥なものを輸入したらいけませんって法律があるんですって、う
ん、あ、ダメなんだ、
うん、そこで軽犯罪にちょっとかかったりするんですね、この金勢は。で、まあ、そういうこともきっかけでちょっと狂っちゃって頭がね、しかもなんかね講義中にぶっ倒れたりするんですよ。しかも講義ももう人が全然少ないんです、前に比べたら。
ああまあまあまあ、
うん、あいつはもう
終わったやつだと、
そうそう終わったやつだと、
うん、
そんなもう下水こと研究対象にしてるなんて最悪だとなって、うん、もう減っていってね、
まあね、うん、一回バッシングされたら止まんなそうだもんね、そうそうこういうの。
そうなんですよ、
うん、
でまあまあものすごいね、チンチンに穴開けて
全然わかん
ねえよ、血まみれになってるんですよ、
うん、
でそれを奥さんが見つけるんですよ、なんかトイレで、
うん、
股から血流してる、
うわ
もう終わりだ俺はもう終わりだって言ってるんですよ、金勢は。もう終わりだチンチンに穴開けながら、っていうのもそのチンチンなぜか投げるかっていうと、
うん、
誰かしらかね、なんか要は封書で送ってきてくれて、チンチンに穴開けたら気持ちいいですよっていう人がいたんですよ。
ああ、
うん、それで研究、
性癖の一個なんだ。
そうそう、で研究対象に自分のチンチンにして穴開けてたんですけれども、
うん、
もうそれもなんかもうダメだっていうのがそこ奥さんに慰めても
らう。すごい状況で見つかったね、
うん、そうなんです、泣いてるところ奥さんに見つかって、うん、
きついなそれ。そ
う、でも誰も支援してくんないですよ、やっぱり性犯罪者の、
あ
犯罪者の性に対してなんていうのね、
うん、
でまあ
諦めろよ、
いろいろあって、うん、まあ研究まあまあね半ばで
残念
なくなってしまいます、
うんうん、
いろいろあってね、
うん、
まあ、結構 長生きしたんですけれども、
うんうんうん、
亡くなってしまいました。だから途中なんですね、研究というのも。
まあ出てないってことだね、うん、そのデータが。
そうそうそう、62歳で亡くなってますね。結構若い
ですよ。まあ意外とそうだね、
うん、
もうちょっと生きてたら。
そうそうそうそう、
面白かったかもね、
うん、肺炎ですって亡くなった理由は、まあいろいろストレスも溜まってたんでしょうね
まあまあ
若いですから、うん、
それはでもね、
うん、
しょうがないね、その死に方なら。
そうなんですよ。そこでね、ものすごいいいこと言ってるんですよ、キニーさんが。
何を、
うん、愛は計り知れない、うん、何千何万とセックスの話を聞いたが、
うん、
愛については一つもわからなかった、紙には書けないって言ったんですよ。
もうかっこいいかっこいいすごいね。
すごいんですよ。
金庫に穴開けてたやつが言うセリフでしては多分一番かっこいいね。
かっこいいでしょ、うん、
かっこいいかっこいい。
金庫に穴開けてるやつにしたらね。
うん、うんうん。え、でもなんかちょっと、あれだね、深いね、
うん、
その。
そうなんですよ。
いくらその辺研究しても、うん、本物のとこには行き着かないみたいなことなんだ。
行き着かないというような、まあまあ、方なんです。今回僕がお話させたかったのは、したかったのは、金税。
はいはい
はいはい、アフレッド・キンゼイさんのお話なんですけれども、
なるほどね、
まあ、性科学者ということでね、
うんうん
うん、ちょっとお話したかったんです。映画も僕見まして、ちゃんと。
ああ、なんだっけ、キンゼイレポート。
愛についての金税レポート、ね。すごい面白いですよ、愛についての金
税。だってあれ、すごいいい俳優じゃん。
そうです、そうです。グランド・ブタペスト・ホテル の、 主演やってる役者がやってますよ。
あれだよ、シンドラーのリストの人でしょ。シンドラーだよね、
うん
うん、
ものすごいいい役者使ってますし面白いです、
うん、なんかアカデミー賞とかなんか
撮ってるよね、普通に。確かで奥さん役も、
うん、
あれですから、トゥルーマンショーの彼女役、うん、ヒロイン役というか
一個に名前が出てこ
ないですけど
誰一人出てきてないけど、
トゥルーマンショーの、うん、そうそうね、
まあまあそうですよね、
うん、だ結構いい役者ですよ、面白かったです。
そうだよね、
本当に
話題になったからね、とな
ってました、
リアルタイム
の時というのも本当に弾痕と女性器っていうのをモザイクなしで流してるんですよ、
うん、
この映画。
あ、そうなんだ。
それでちょっと話題にな
りました。見てねえんだけど、うん
うん、
じゃあちょっと、ね、
まあ、写真ですけどね、それはね。
あ、当時のね、
うん、そうそう、ちょっと長くなりましたけれども、ちょっとどうですか岸本さん、この話。
いや、深いなと思う、うん、
深いでしょ、
うん、
もうすぐアホですけどね。
俺はね、やっぱでも一番聞きたいことは、
うん
うん、やっぱピアノ写生のおじさんだよね初俺もマジでそれ、その話だけずっと聞きたい、うん、掘り下げたい。
それ映画でやってたんですよね、見てたら、うんうん、一回だけ写生したことあります、
うんう
ん、なんですか。いや、ピアノの椅子に座ったら写生しました
いや俺もそれがすっげー詳しく聞きてーなー。
めちゃくちゃピュアでしょ。
キャラなのかそれ。
かと思えば初めてはポニーですみたいな。
あ、まあね、
うん、
いやだからそれはやりたいね、ちょっとね、
うん、
できるなら面白そう
ですよね。まあ、金税レポートって、まあ、その時代ではもうものすごいヒットしてね、
うん、
その前とそれ後ではもう全然性についてのね、
情報がね、
とか情報とか
ってい
うのも本当に違うんですよ。ただまあこの金税レポートっていうのは犯罪者とかもそのリストの中に入れてるんで、うん、ちゃんとした統計ではないんじゃないかとか、身内ばっかり入れてるからね。
まあまあね、
うん、ちゃんとした統計は取れてないんじゃないかって問題視する人もいるんですけれども、としても性について、まあこの人前、うん、この人後でちゃんと分かれるぐらいのちゃんとしたものなので、
なるほどね。
そういう人がいたよと、今のあなたがやっている体位っていうのは、金星さんが知ったと言っても過言ではないんですよ。
そうだね。今これね、聞きながらやってる人は、
うん、
ね、その
体位。相当狂ってんな、おい。
その体位ってことでしょ。
その体位、金星さんがもしかしたら発明したものかもしれませんよ、
ね、
というような。
確かに。
お話なんですね。
なるほどね、
うん、ちょっとね
すごい話ですね、
うん、セックス実はちょっと深いお話なんですよ、
うん、確かに面白い、
はいはい、
じゃあね、映画とかも興味ある方は見てみてはと、
はい、そうですね、
はい
はい、これがまあオカルト週ナイトですね、今年最後の、
はい、
はい、僕の都市伝説というかエロい話でした
なんでそれありがとうございます、
はい、ありがとうございました。オカルトッシュ。